心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康に関する楽しいお話をお聞きしていきます。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて今日はどんなお話でしょうか。
はい、養生訓のお話を引き続きしたいと思います。
はい、
300年続くロングセラーですから、うんうんうん、もうすごいことだと思います
ね。はい、そのね、養生訓、分かりやすく1分間養生訓ということで、小津良一先生と鳴海修平さんが校長で本に、ね、はい、出されております。
あ、そうですね。はい、とてもいい本です。
はい、とてもいい本です。
とてもいい本です。
分かりやすいですね。
はい、分かりやすいです。うんうん、その分かりやすい本から、はい、今日も分かりやすいお話をしたいと思います。
お願いします。
まあ、だいぶもう後半に近づいてきてというか、はい、
ね、
あと数回で、
あ、本当ですね、
はい、もうこの本も終わるんですけども、うんうんうん、今日はですね、もう本当に最後の章に入りました。うん、
はい、
人生の後半というのが実は一番人生にとって楽しいんだという話に入っていきたいと思います。はい、駅健さんでもう何度もこれ書いてるんですよ。
はい、
人生を楽しまずに過ごすのはもったいないと。
あ、
特に人生の後半は1日が千金にも値すると。すごいですよね。
そうですね、1日がもう本当に素敵な素晴らしいお金に値するぐらいの、
そうなんですよ、
ものだよって。
千金ですからね。
千金ってね、
だからすごい、なんか人生後輩になるほど楽しくなるっていうのが、まあ、駅健さんが、まあ、当時としてはもう80いくつって言ったらすごい長生きですから。
そうですよね。
はい、まあ、そういう自分の人生を、振り返ってみて、後輩になればなるほど楽しくなってきたという、そういうお話ですよね。
いいですね。夢がありますね。
夢がありますよ ね。そうなんですね。なんでその人生の後半が、楽しくなるんでしょうかということなんですけど、田島さん、イメージなんかつきます？
人生の
後半、田島さんまだまだほら前半バリバリじゃないですか。
はい、いや、私でももう半分切ってる、半分過ぎたなって思ってます。
あれ？
でも成美さんより10個ぐらい下ですよね、多分。
あ、あ、そうか。あれ
あれって、そうかって、
そうか、あれってことは自分はもう過ぎてるんですか。
はい、
そういうことですか。それを言いたかったんですね。
いや、そういう意味じゃない。
そうです、過ぎてます。すいません。
なるみさんはどういう位置、立ち位置。
あ、こっちに来ましたね。
いやいやいや、
どういう立ち位置。もう
人生の中どれぐらいの場所に、
ね、はい、今のご指摘いただいた通りです。もう折り返し点、等に過ぎております。
等に過ぎてる、はい、そうですか。
あ、でも分かんないね。
そうですよね、
分かんないです、分かんないです、
ね、いくつまでいけるか分かんない、
は
い、
確かに還暦になって折り返しって考えると120までですもんね。
うん、そうですね、
120まで生きた方もいらっしゃいますから。
そうですよね、
はい、
そっか、じゃあ還暦で折り返してたら私まだ
まだだからよ、あれです、4分の1ぐらいですよ。
そう、4分の1、
もうあと、ね、3回4回ぐらいターンできるんですか。
いや、そんなこと、それはないけど。
あれ、計算違いますか。
あ、120まで行きたいってことですか。
うんうん、
あ、そうかそうか、そうですね、
ね、
4回ぐらい、4回はないな。
そうですか。
すごい計算しちゃった。
お若いからね。
いや、そんなことないですよ。
本当にもう結構ですね、
落ち着かないです、いつまで経っても
。リスナーの皆様に、うん、ね、お伝えしたいのは、
はい、
実は田島さんとのお付き合い結構長いんですよ。
そうですね、
もう多分20年
近い、20年ぐらいになりますよね。
でもね、全然変わんないんですよ。
本当ですか。それはなるみさんもそうですよ。
あ、本当ですか。
なるみさんずっと変わらない。
い、
体型もこう見た目も肌ツヤも。
もう肌ツヤって言われる時点でちょっとね、もうだいたい気を使われてる感じしますけれども。
そんなことないけど、本当に。
ありがとうございます。
そうですね、ここのスタジオでね、始まりましたよね。
そうですね、
も
う
20
年になりますけど。
うん、
いや、もう本当早いです ね。本当でも田島さん変わらないんですよっていうのをリスナーさんに強くお伝えしたい。
ラジオで見えないから好きなように言えますよ。
いや、でもネットで今ほら中継されるでしょ。
してないです。
あれ、してないんで
したっけ。あ、もうしてないんですよ。
そうなんです。
一時やってたんですけど今やってないんですよ。
あら、まあ、じゃあ好きなこと言えますね、お互いね。
そうですよ。ラジオは見えません。想像してくださいっていう皆さんの頭の中で。
でも本当に、ね、そうなんです、うん、だからね、本当この人生の後半っていうのは、うんうん、まあ、田島さんにとってはちょっとまだまだ先ですが、本当に僕にとってはなんとなくそんなイメージがすごい近くなってきてて、だからちょっとこうね、実感があるんですよ。
あ、そうですか。楽しくなってきた。
楽しみなんですよ。
やっぱり前半より後半の方が楽し
くなってきてます。
なってきてます、
はい、
じゃあより一層楽しくなるんですね、今後。
はい、で、なんでだろうっていうのも、うん、まあ 一見さんおっしゃってて、はい、それもねようやく僕分かるようになってきました。でなんでかっていうと、あの長生きをするとですね、その分楽しみとかが多くなるっていうわけですよ。なんでかっていうと、それまで知らなかったことを知ることができたり、できなかったことができるようになるってですね。だからその学問を深めたり知識を得ていくという喜びもより得やすくなるっていうふうに書いてるんです。例えばイメージとしては、点と点があって、まあ、若い頃は点と点でこう勉強していくんだけど、ある一定の時間が経つと線になるんですよね。
その点と点がつながるんですね。
つながるんですよ。で今度この点と点がつながって線になって、その割合が増えてくると、今度ね面になるんですよね。
なるほど、線もつながっていって、
そうなんですよ。でおそらくこれがどっかで球になるんですよね。
丸になるんですか、はい、球体に
立体になってくる。でそうするとね、なんかもっともっとその奥行きができるっていうか、それがちょっとね僕最近なんとなく感じるんですよ。
あれってこれとつながってたんだみたいなことがあるんですか。
そうなんです。それがこうふっとした時にあれって思うことがあって、すごい楽しくなってきます。
楽しそうですね、
はい、楽しそうですね。ありがとうございます。
そんな経験はないな、まだ。
徐々に。
そうなんですか、
はい、これから20年、30年と経つとですね、おそらく、もう田島さんいろんな方とお話しされてるじゃないですか、このラジオの通して ね、だから余計にねいろんなあの経験があると思いますよ。
そうなんですね。
楽しみが増えると思います。
そっか、
はい、いいですね。
いい仕事だなと思ってますよ。私も本当にね、会いたい人に会えるし、
もうそうですよ、
ね、お話聞けてね、
もうラジオのインタビューですって言うともう誰でも会えますもんね。
そうなんですよ、本当そう。社長さんとかにもね、
もうですよね。もうあの田島さんの頼みならってみんなそう思いますよ。
それはないけど、ラジオのインタビューって面白そうだねみたいなね。
田島様、田島様ですよ。
誰が言って、誰も一人も言ってません。
僕も言ってますもん。
なるみさんだけです。
な
るみさん、ありがとうございます。
そんなことない。だからね、そういう話を、僕いろんなところで、するとですね、あ、そうですねっていう声が、ね、とっても多いです。
あ、そうなんですか。で、皆さんもそういう経験されているんですね。
そうですね、特に僕お話し会とかでは、僕より上の方も何人かいらっしゃるわけですよ。でそういった方は確かにね、そうだねって言います。
あ、そうなんだ。やっぱりじゃあ人生後半になった方が楽しいよって皆さんおっしゃってるんです
ね。って言っていただきますね。だそういう声を聞くたびに僕も元気づけられて。
そうですね、
はい、慶応義塾大学のですね、大学院で、前野隆さんっていう教授がいらっしゃいます、でこの方が、年齢と幸福度の関係を示すデータというのを作ってるんですね、でこれによるとどうやらはです、ですね、人は40代から50代にかけて、でそれ以降に幸福度がアップするという、
そうなんだ、
はい、それ以降です。だ40から50にかけて徐々にこの幸福感が上がってきて、50過ぎたらですね、幸福感が一挙に上がってくる。
そうなんだ、はい、すごい。
だ僕も一挙に上がってきた。
上がってきた感じなんですね、はい、一気に上がるんですね。
で90歳以上になると、幸福度が高まると同時に自己中心性が減って、寛容性が高まる傾向にあると、
自己中心性が減る、自分が自分がじゃなくなって、はい、行くんですか。寛容性が高まる。
だからなんかこう人に譲ることとか人に喜んでもらうことで、自分も喜びを感じる割合が増えたり、でそれくらいならいいかみたいな寛容性が増えるっていうね、これが90歳以上になるとよりそれがこう顕著に現れてくると。なんかいいですね。
ね、なんかついね、自分がみたいな風になっちゃいがち、私なんかは。
そうですか。
はい、
私がって
なります。
そうですか、なります。すごいなんか力強く、
私がの中で生きてるなって感じ。
そんな感じじゃないですけどね。
ちょっと違うかもしれないけど、お正月に福袋を買いに行ったんですよ。結構もう並んでて、ちょっと私たちも20番目か30番目ぐらいの出番だったんですけど、出番じゃないか、順番待ちだったんですけど、
もうやる気満々ですね。
もうそうなんですよ、ええ、もうみんな本当にシャッターが開いた瞬間、もう我先にもう押しのけて、すごい、もうみんな自分さえ受ければいいんだなみたいなものをすごく実感したんですよね。
ああ、何こいつたちみたいな。もうみんな自分ばっかりみたいな。
もう自分さえ、
私に譲りなさいよみたいな。
それも自分ね、自分中心ですよね。 ですごい今まであんまりそういうのに参加してなかったので、うん、すごいなっていう世の中の皆さんすごいなって。
で田島さんも思わず闘争心が、
そうなんです、もう自分が自分がで行っちゃって、うんうん、一人の方と一緒に一つの福袋を引っ張り合いしましたよね。
かっこいい。
でも私はもう譲りました。
譲った。
はい、もう、あ、もう無理だなと、譲ったっていうかもう諦めましたね。
諦めた、手離して。
手離しました。
なるほど。その方喜んでましたか。
いや、もう見てないですね、顔は。
見てない。
奪い合いの時は見てたんですけど、
うんうん、もう
お互いに見てたんだ。
もう何この人みたいな、何あんなの引っ張ってんのやみたいな。
そうそうそう。
田島さんのそういうとこ見てみたいですね。
本当ですか。
だっていつももう穏やかで、ね、
いや、そんなことないんです。もういつもピリピリ。
絶対福袋引っ張るようには見えないですよ。
福袋引っ張ってました。
そうですか。
いや、それちょっと全然本当に一部でね、ここには合わないかもしれないけど、なんかすごく自分が自分がな世界、ね、
そういう気持ちがだんだんこう減ってくるみたいです、
うん、そうなんですね。どうぞって、
ほら、引っ張り合いした方も若い方だったんじゃないですか、
うん、多分同じぐらいだと思いますね。同じぐらいの年齢、
ね、これだんだんこうね、6ぐらいの年齢になってくると、はい、あ、どうぞどうぞって、
まあ、まずそこに参加しないですよね。
おそらく
ね、数量限定の福袋に、
はい、僕はね、ずっと並んだことないですね。
そうですよね、お家でぬくぬくですよね。
もうそういう記録もないです。
そういうことですね。
だんだんそこから泣いてきますから。
なるほど、はい、だんだんそしてこう気持ちも緩くね、穏やかに、
はい、もうね、緩いとか穏やかというか、もうそうせざるを得ないというかですね。
そうなんですか、気力の問題だ
った。気力と体力の問題ですけどね。でもなんかね、そんな気持ちにこう近づいてくる感じはあります。
いや、そのまあいっかっていうね、さっきの寛容性の、それなんかいいなって、その心境になりたいなって思いますね。
そうですね、だからなんかこう幸福感が増して心が広くなるって、仲良くないですか。
いいですね。なんかつい、なんかそういうわけにいかないみたいな感じで、
そう
ですね、なっちゃうんですけどね。このまあいっかって思える心の広さ、なんかそれも自分のストレス緩和になるからいいなって思いますね、
うん、だからきっとよりその楽しめるようになるんじゃないですかね。
うん、そっか。
で、なんかね、自然のこととか、はい、その虫の声とか、うんうんうん、あと景色とか、
はい、
そういうのもなんかこう若い時ってあんまり分かんなかったんだけど、
うんうんうんうん、
最近ね、とっても虫の声いいんですよ。
虫の声がいい、
いいんですよ。だから僕出張が多いので、はい、北海道で虫の声聞けるのって、だいたいお盆過ぎたらもうちょっと聞こえなくなってきますよね。でも出張で南の方行くと、
うんうんうん、
もうずっと聞こえてるんですよ。11月とかになっても、だなんかね、それ聞いてるだけで僕はとってもこう心が癒されます。
そうなんですね、癒されるんだ。虫だで癒される。
あ、虫の声だって。
そうなんだ。
一緒に泣いちゃおうかなみたいな。
それ一緒に泣いちゃおうかな。新しい気持ちですね。そんな気持ちに人生後半
にな
ると、
そういう気持ちになったことはありませんけれども、
ないんですね。
これからだんだんそういうふうになってくるのかなとも思います。鳥の声とかどうですか。
いや、今のところそんなに何にも思わないかもですね。
あ、そうですか。
チュンチュンって言ってたら、あ、朝なのかみたいな。
あ、なるほど。あ、でもチュンチュンってね、
チュンチュンとか、
そのチュンチュンっていうね、はい、表現をできること自体がもう、ね、いい感じです。
そうなんですか。
日本人以外はあんまりこういう音の表現ってないみたいです、
あ、そうなんですか。
虫の声もリンリンとかね。だからなんか虫の声っていうじゃないですか、
うんうん、声って言いますよね。
あれね、日本人とポリネシア人だけなんです。
へえ、ポリネシア人。
はい。
そうそう、ちょっとびっくり
した。どこにいるんだろうみたいな。
そうですね、すごく意外性のある、ね、
どこかにいるんですけど。
虫の声ってい
う、他の国の方はね、虫の音って言うんですよ。
はあ、そうなんだ。
雑音にしか聞こえないんですって。
そっか、声って言いますよね、
はい、これね、脳の違いらしくて、だら僕らがその虫の声とか動物の音とかっていう声っていうのを、なんかこうワンワンとかね、いろいろこう言い表しますけど、そういうバリエーションがもう圧倒的に日本人多いらしいです。
へえ、感性が豊かなんですかね。
京都にね、鈴虫寺ってあるんですよね。あそこ行くともうずっとリンリン鳴いてて、日本人はいいなと思って聞きに行くんですけど、外国の方はあそこね、ノイズ寺って言うんですよ。
まさしく雑音で。
そうなんです。それくらいやっぱりね、感性の差がある。
そうですね、いいなってこっちは思うけど、はい、雑音になっちゃうんですね、外国の方は。
日本人はなんかそういう脳を持ってて、でそれがさらにこう年を増していくと、うんうんうん、もっともっとなんかこう情緒をね、そこから感じられるようになるのかなという。
あ、そうなんだ。
日本人でよかったな。
そうですね、
年を取ってよかったなって最近つくづく思います。
虫の声は今のところはそんなに思わなかったですけど。
若いですか。
童謡とか、
若さをアピールしてますね。
いやいや、 童謡とか唱歌、昔からこう聞いてきた歌ってきたような歌とか聞くとちょっと涙出てきたりします。最近ちょっとこう感動するというか。
そうですか、
なんか日本語の美しさだったりメロディー、
だんだんこちらに寄ってきましたね
寄ってきましたかね、ちょっとそういう傾向に、
楽しみにお待ちしております。
わかりました。人生の後半を楽しみに、楽しいことが増えていく。
そうですね、もう楽しみにしながら年を重ねられるって素敵だなっていうお話でした、
いいですね、
はい、
ありがとうございます。成海周平さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。